さて、今回も一般社団法人 II アソシエーツ理事、はい、そしてクベルアカデミー株式会社主任研究員の堤久美子さんに II と新実在論についてお話を伺います、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、まあ、今まで何回かゲストの方がね、はい、そうですね、入っていらっしゃったので、はい、久美子さんにたっぷりねお話しいただくのはお久しぶりと、はい、
本当ですね。
ということで気になるのは、はい、出版される本どうなってるのかって、はいはい、ね、出版決まりましたっていうね、はい、話を何ヶ月か前にしてたんですけども、
はい、
着々と
ではないですけど、打ち合わせなど進んでるんじゃ
ないですか。
打ち合わせはですね順調に進んではいるんですけれども、うん、なかなかやっぱりですね形にするっていうことに時間がかかっておりまして、ちょっと今年の発売は無理です。
あ、そうなんですね、はい、あのキルケゴールの絶望を、はい、まあ、題材にして書くというふうにおっしゃってましたけれども、うん、それは変わりなく、は
い、全然変わらず、
はい、なるほど、
そのことに関しては全く変わらず、うん、あのいろいろと取材とかも順調に、う
ん、取材、
はい、
お、
絶望をやっぱりね、私以外の人たちから聞き出さないと実際的に人間ってどういう絶望に直面してるのかっていう、そのキルケゴールの本通りなのかどうかですよね。やっぱ200年も経っているわけですから、でもまあ紀元前から変わってないので抽象的な言葉、はい、だけど21世紀型の跳躍をさせていただけるわけなので、うん、どんな風にこう解釈するかっていうところに少し時間がかかりますから、はい、それで多分来年の新年の創作にバンと、
うわ、いいじゃないですか、
コロナも明けてみたいなイメージは思ってます、
うん、へー、はい、で今ねちらっとその取材っていうふうにお話になりましたけど、はい、じゃあ何人かの方に、はい、まあ、インタビューみたいなことをされてっていうことなんですか。
そうです、そうです
、
はい、そういうことです。
へ、まあ、前回ね、はい、超解釈サルトルの教えっていう本もすでに出版されてますけども、はい、その時にそういう取材みたいなこと
は、あのね取材は特になかったんですね。
あ、じゃあ今回は、
はい、っていうのは、うん、II講座っていう講座そのものがサルトルのあの区別から作られている部分が多いので、はい、それのこう抽象的なことをどう具体的にを7つのストーリーに仮名ではありますけれども実際にあったことを私が喋れるので文字起こしは簡単だったんですけれども、はい、特に土浦日大の子たちがいてくれたりとか、はい、それから今までね何年選手の人たちがたくさんいたので、それを II 講座っていう講座に参加したことでどう変化していったかっていうことが書けるので、そんなにこう取材いるわけではなかったんですね。
なるほど、へー、はい、どうですか今回その取材インタビューされてみて。
それが、うん、簡単だと思ってたものがですね、うん、そこが意外と難しくて、その取材そのものが難しいんじゃなくって、やっぱり絶望の区別と実際体験とが合うかどうかなので、結構なケースを扱わないと本にはならないんですよね、はい、
なるほど、はい、まあ、まさにそのねキルケゴールが書いた時代と、はい、今コロナ禍であり、はい、いろんな経験をしている人たちの絶望っていうのは、
はい、
ね、どうなんでしょうね、そのイコールになるのか、
なる部分も全くあるし、はい、絶望そのものの区別だけではないのでね、キルケゴール自身が区別していることが、ただその観点からいくとやっぱりつながっている部分もあるので、はい、そこがあのちょっとどういうふうに小分けして、うん、どういうふうな構成にするかとか、
あ、
もうめちゃくちゃやっぱね、2冊目だからこの程度とかではないんですよね、
うん、
新しくなんですよね、
うん、
何事も、うん、なので、うん、思ってたよりも私自身もちょっとこ、うん、時間を要してます、費やしてます、はい。
ちなみに何人ぐらいの方に取材されたんですか。
1、2、3、5、6人今のところ。
じゃあ結構いろんな方に、
はい、年代別とか、はい、
すごいですね、
はい、
もうある意味こうデータを集めるじゃないですけども、
そうそう、あともう2人ぐらいか3人は必要なんですよね。いろんなやっぱ年代ごとでも違うしね、あと人生の背景とか生活環境とか、そういう全然違うことを からしか紐解けないじゃないですか、うん、なので
まあね、それぞれの方 の, その絶望のお話を、はい、まあ、私たちが読んで、うん、なるほどなっていうふうに落とし込んでいかれる作業っていうのもまたこれからね、
そうですそうです、
あるんですよ、
はい、へ、面白いですよ。だから
そうです
か、やっぱりあの、うん、自分にはない体験を皆さんやっぱされているので、そのやっぱ万人って言えないけど、この層の人たちにやっぱり読んでいただきたいとか、うん、そのどうしても絞る必要がありますよね、ターゲットは。ただその人の人生の一生を思うと、年代で絶望の話を聞かないと文字にできないっていうかね、やっぱ20代前半とか学生の子たちなんかは、そこみたいな、
ああそうなんですね、
そうそうです、そうです、60代の人はあそうだよなとか、介護問題とか、あ、認知症とか、ね、やっぱりこうテーマが違うので、絶望のね、
でもまさにそういう介護とか認知症っていう言葉が出てくると、うん、具体的に私たちも、
はい、
なるほど、
そうなんですよ、
そういう問題があって絶望を感じていらっしゃるんだなって分かりやすいですよね、
は
い、
そうなんです、そうなんです、だから絶望っていうふうにこう区別しちゃった方が希望が見えるんですよね、どうしてもね、うん、なんかこうそこがそのなんていうのかな、面白いんじゃないかなと思ってるんですけどね、うん、でキルケゴールの言葉も深いので、はいはい、それをこう散りばめながら、キルケゴールの区別と体験、今現在の体験とこうを融合させていく文章にするのが、うん、まあ難しい、
うん、それこそ久美子さん今絶望を味わっていらっしゃるんじゃないですか、
ね、いやいや、ワクワクですね、ワクワク絶望、ワクワク絶望があれば、うん、やっぱりこう遠のく時がありますからね、遠のくって言うか、これ面白くないなみたいな、散々書いた後、はあ、だから今一応ですね、なんか何枚も書いてはいるんですけどね、はい、でもこの形でまず行こうっていうのの構成ができただけで大きな一歩ですね、
うん、まあすごいですね、はい、あの何回か前の放送で、はい、その絶望に気づいていないことが絶望であって、
はいはい、そうですね、
で絶望は希望でもある、うん、みたいなことを話されてたと思うんですけれども、うん、まさにそういうことが具体的に書かれて、
うん、そうですね、
いかれるんだろうなっていうふうに思いました。
そうです、うん、何をもって絶望とほら名付けるかじゃないですけど、うん、だからキルケゴールは死に至る病とは絶望のことであるっていうのがもう大前提で、死に至る病っていう本まで書いているので、はい、そこでは絶望は明確に区別されてるんですけど、うん、でもほら死に至る病って何ですよ
そうですね、うん、はい、
なんで絶望とそれがどうなのとか、
いやもう、ね、普通にがんとかなんかそういう病名を思い浮かべてしまいますけど、
はい、
そうじゃない、
全くそうじゃないですね全く絶望のなんていうんですかね、絶望、うん、それそのなんていうんですかね、うん、
でもやはり本にされるにあたって、久美子さんが一番そのキルケゴールの絶望っていうのを噛み砕いてご自身の中で落とし込んでいらっしゃる作業と、それを現代の人とに合わせる作業っていうのを今まさに、うん、頭を悩ませていらっしゃるんだろうなっていうふうに思いますけど、
そうですね、うん、なんていうんですかね、その表面的なところで生きようと思えば生きれる時代ですよ、
はい、
でも人間はあくまでも深い存在だし、自分のことを深く深く知りたいし、はい、どっかで感じてるますよね、うん、ですからその深さをやっぱり味わうっていうことの本にしたいんですよね、うん、だからそれにはどういうふうなアプローチでとか、やっぱり表面的な人生で終わるっていうと変な言い方ですけど、 やっぱり生きてきた命の源に触れながら自分らしく生きるっていう、そこに到達したいんですよね。
うん、源に触れながらっておっしゃいましたけれども、はい、それは触れてるっていう時ってどんな感じなんですか？
落胆してるとか、
はい、
あのなんて、私自身がやっぱりこう映画とか好きだから見てると、まあショックでしたよね。あのアカデミー賞の作品賞に韓国映画が選ばれたとか、
はい、
という時に見ましたし、素晴らしい作品ですし、その監督のもあのよくいい作品をお作りになられるし、
はい、
役者も素晴らしい。だけどアジアの代表の初めての作品賞が、まあ、アカデミーっていう ある枠の中でのことですし、アジアの人の作品も入れとかないとっていう大人の事情もあったでしょうが、でもなんで日本じゃないのかなとかね、うん、私そういうところにねやっぱ動くんですよね、針が。その世界の中心の時間がシンガポールだったとかね、なんで日本じゃないのとかね、だからすごい日本人であることと日本っていう国への何かがあるんですよね、絶望が。だからそれが自分をして動かすんですよね。日本のリーダー、日本人のリーダーが世界のリーダーになってもらいたいとか、
はい、
絶望するとか、
はい、
だからといって日本ファーストなわけでも何でもないんですよ。日本の歴史を知ってるわけでもないし、だけど自分が何がその絶望するのかなっていう時に行って、なんで韓国の東亜日報さんっていう朝日新聞のような大手の新聞社に自分はインタビューをされたのに、日本の新聞社はどこも扱ってくれない絶望とかねそんなあるじゃないですか。だからその自分一人じゃ何もできないんだっていうところの絶望にいつも落ち込みますよね。だからこそ人とやることに意義と価値があるんだとか、そのなんていう、毎日こんな風に日常生活の中で、私はたまたま本の世界とかこういう仕事のことでの絶望が多いんですけども、やっぱ介護されている人とか認知症の方と暮らしている人とか、それから行きたいやっぱが会社とか大学に行けなかったとか、なんかいろいろありますよね。それが実は希望の始まりなんだっていうところに立てれば、源と触れながらっていう意味は絶望しかないんだっていう、
うん、
それがなんかこう感動かなみたいな。
なるほどね、うん、なかなかその絶望と感動っていうのが結びつきにくいんですけれども、うんうん、でもなんか今の久美子さんのお話と、うん、それから、まあ、その本が出来上がった時に読んでいただければ、
うん、
それがもっと皆さんに伝わるんじゃないかなというふうに思いますね。
ね、だといいなと思って。
いや楽しみです
ね。小説じゃないけど泣けちゃったとか言うのっていいじゃないですかとか、
うん、
勝手にですよ、思ってたりして。
なるほどです、はい、まあ来年の新年創作の会の時に発表される発売、はい、
ね、
ということですので、ぜひ
ようやくスケジュールが決まったところです。
そうですか、
はい、
じゃあこれから、まあね、創作の時間、
はい、
たっぷり取られることと思いますけど、
そうですね、はい、あと新年の創作も、ね、始めなきゃいけない
ので。そうですよね夏にはスタートっておっしゃってますよね。
そうなんです、そうなんです、はい。
いや大変でしょうけど、
いやいやいや、
両方とも楽しみにしてますので。
それは全く楽しい作業なので。
あ、そうですか、
はい
はい、まあ、会員の皆様も楽しみにしていただきたいと思います。はい、
もうぜひぜひお願いします
はい、ということで、
はい、
絶望の本楽しみに今日は終わりたいと思います。
はい、
久美子さんありがとうございました。
久美子さん本当にいつもありがとうございます。